2018年の新しい年を迎えて最初の日曜日となりました。仕事も始まり、お正月気分も抜けているところでありますが、私たちは今日イエス・キリストが初めて自ら言葉を発したその記録の御言葉と向き合います。キリストのことについて、新約聖書には4つの福音書があり、そのご生涯を記しています。平行記事と呼ばれる同じ内容のところもあれば、それぞれの福音書に独特な記事もあります。クリスマスのイエス・キリストの誕生に関する記事は、直接的にはマタイとルカによる福音書にしかありません。マルコやヨハネは具体的な出来事としては、イエス・キリストが公の活動を始められるところからスタートしています。マタイによる福音書も、あの東方の博士たちがやってきた後、ヘロデ王のあの残虐な事件を起こした後、やはりその後は主イエスの公の活動のところへ飛んでいきます、話が。ところがです、このルカによる福音書だけが独自にたった一つだけ少年時代の主イエスの記事を残してくれているのです。それが今日のところなのです。パレスチナ北部のガリラヤ地方の小さな町ナザレで、大工の息子として主イエスは育ちます。今日の手前のところに、幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていたとあります。どうやらそこからいろいろな面白い伝説が生まれたりしているのですが、聖書の言葉としては、今日の12歳の時に都エルサレムに杉越の祭りに行った時のこの記事しかありません。旧約聖書の律法には、本来は年に実は3回神殿に詣でてですね、生贄を捧げる礼拝をするようにとあるのですが、さすがに3回は難しかったようで、年に1回、春の杉越の祭りだけは家族みんなで、親戚も一緒に都エルサレムに行って祭りを祝ったようです。なんか日本の現代のクリスマスに家族でとにかくみんなで行こうかっていうのとどっか似てるところがありますが、この春の杉越の祭りは自分たちイスラエルの民の原点、いわばルーツを記念する祭りです。私たち日本人、日本人である方にとって、自分たちの民族的なルーツをどこかでお祝いするってことは、多分意識したことはほとんどないんではないでしょうか。でも聖書の民は違うんです。自分たちの始まり、あるいはその原点とも言えるべき出来事を記念するお祭りをするのです。毎年春、春分の日、昼と夜の時間がちょうど同じあの春分の日の後、最初の満月がやってくるその後の土曜日、この杉越の祭りは毎年毎年家族総動員で、いわば エルサレム都に向かって旅をし、そして神殿に行って生贄を捧げて祭司たちに、捧げてもらい、こう焼いて煙にしてもらうんですね。そしてその後は家族みんなでお食事をするのです。杉越の祭りの大事なポイントはもちろん生贄を捧げるのも大事なんですが、家族で杉越の食事をするんです。それは種入れぬパンと苦菜、そして犠牲の子羊を食べるんです。現代のユダヤ教徒の方々はもっと豪華なお料理になっているそうですけれども、そのお祭りの家族で祭りを記念して祝う、その食卓を囲んだそうです。ヨセフとマリアとイエス様、そしてイエス様の下にですね、弟や妹たちがどうも生まれているようで、家族みんなで行って毎年春の行事としてそれを行っていた。小さい子供たちは、いや思春期の子供たちも大人も、都エルサレムに行けるんだ、そのことでワクワクしたことでしょう。主イエスも12歳のこの時まで、毎年春には都エルサレムに祭りを祝いに行っていたというわけです。一通りやるべきことをやり、お食事も済んで、そして都ですからお買い物などをしてですね、そしてふるさとに帰っていく。いつものようにさあナザレに帰ろうということになった。この杉越の祭りは国中から集まってきていますから、エルサレムの町も、そしてその町から各地にこうつながっていく幹線道路も、大勢の人でごった返していたと思われます。そのような中、ヨセフとマリアは主イエスがいないことに丸一日の道のりを進むまで気がつかなかったわけです。丸一日で徒歩でどのぐらい皆さん歩けると思いますか？仲介書を見ると20キロから30キロだと書いてありました。と思いますね。ここから新宿までが約20キロです。思い出したくもありませんが、 3.11 で電車が全部止まってしまったときに、線路の上を歩いて帰ってきた人、あるいは国道を歩いて帰ってきた人たちも、結構いらっしゃるでしょうね。20キロから約30キロの道のりを1日で行ってしまうわけです。1日ずっと行って、はたと振り返り周りを見回してみていない。長男であるイエス、ヘブライ名ですとヨシュアがいない。やっと気がつくわけです。そして不安になり、一生懸命探すわけですけれども見つかりません。実は主イエスはエルサレム都に残っておられた。意図的と言えるでしょう。なぜでしょうか。その理由はおいおい分かってきます。ヨセフとマリアは必死になって探し回り、その日は暮れてしまった。おそらくナザレの村から親戚一同と一塊になって旅をしたようですから、そのグループの中を一生懸命探したでしょう。でも見つからない。そしてどんどん日は西に傾いていき、とっぷりと暮れて夜になってしまう。どこでどうして夜を過ごしているのだろうか。誰かに連れ去られたのではないか。 悪いことばかりが両親の頭をよぎったことでしょう。二日目の朝からずーっと探し続けます。しかし見つからない。昼が過ぎ、日はさらに傾き、夕暮れとなり、また日も落ちてしまった。二日目も見つからない。そして三日目。ついに都エルサレムまで戻って、町中を探し続け、ついに発見。なんと少年イエスは、エルサレム神殿の境内の中で、先生と呼ばれる学者たちの中央に座って話をしているではありませんか。現代でも、あの夏の海水浴場や行楽地などで、迷子になってしまった子供が保護されて、親が駆けつけてくる場面がテレビなどで映し出されることがありますね。親はおそらくテレビカメラが自分に向けられていることを意識しているので、きっと抑制していると思うんですけれども。いなくなった子供が見つかったその安堵感、そして同時に何してたのといういわば叱責起こるわけですね。一体何してたの起こる。もうその情景が私たちはすぐにこう脳裏に思い描くことができると思います。マリアも言いました。なぜこのようなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。と。当然といえば当然の言葉です。シースはもう12歳。小学校6年生か中学1年生になるかならないか。もう迷子になって泣いている子供ではありません。12歳です。ユダヤの立法では13歳で成人の式をするんです。実はで13歳になるときに男の子たちがその立法を暗唱するんです。今私たちはこの間のクリスマスでも洗礼式を執り行いましたが、その前に長老会で諮問会をするんですね。でその長老会の諮問会の時に、教会の告白している信仰を私も、信じ告白しますということで、日本キリスト教団信仰告白を長老たちの前で、告白してもらうんです。これが大変なんですね。若い方々は記憶力が あってスラスラといくんですが、年を重ねるととても難しい。でも皆さん本当に頑張って覚えてくださいます。我らはね、信じかつ告白すといって始まるこの日本キリスト教団信仰告白ですが、ユダヤの子供たちは律法を覚えるんです。それを、おそらくシナゴグなどの街道で長老たちの前でですね、それを暗唱して見せてですね。で長老たちは、それで、よしと言って、いわば、大人の仲間入りをするわけです。それは13歳なんです。今日はイエス様は12歳。まだ、その一つ手前ですね。大人扱いを受ける前なのですが、その時にシュエスは初めて自ら行動を起こすのです。クリスマスの記事の中ではシュエスはただ布にくるまれて おぎゃーおぎゃーと泣いているだけです。自分から何かを行動し発言をするようなことはできません。主イエスのご生涯の中で自分から行動を起こし自分から発言をしている最初はここなんです。ルカの3章の終わりのところ、後半にですね、23節にこうあります。イエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であったというんです。主イエスが公の活動を始めたのはおよそ30歳、30歳ぐらいの人をこう見回していただけると、何人かいますね。イメージが湧くと思いますが、およそ30歳、それまでの間主イエスはガリラヤのナザレという小さな村で大工の息子として家族を支え時を待っておられたと言えるでしょう。余計なことですが、主イエスが公の活動を始められてから父親のヨセフの姿が一切現れてこないんです。どうぞ皆さん福音書めくってみてください。イエス様が公の活動をし始めた後ですね、ヨセフが登場してくる場面があるか、ないんです。イエス様がちょっとおかしくなってしまったんじゃないかと言って連れ戻そうとしてやってきた時にはお母さんのマリアさんと兄弟がやってきたんです。家父長制社会の中で一番偉いはずのお父さんは来ないんです。いないんです、どうやら。ですからもしかしたらヨセフ、お父さんのヨセフは何らかの事情ですでに亡くなっているのではないかとも見られる。もしそうですと、この一家を支えていたのは長男である主イエスとなるわけです。じっとこのさなぎの中で羽化する時を待つかのごとくに主は特別人目を引くようなことをなさらずに静かに過ごしておられたようです。しかしです、一度だけ一体自分は何者であるのかを垣間見せた。それが今日の出来事なのです。マリアがどんなに心配していたか私たちは想像できます。それに対してこの息子の主イエスの言葉はなんと横柄な言葉でしょうか。横柄って偉そうな態度をし無礼な様子って、どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。父の家とは神殿のことです。エルサレム神殿です。つまり神を父と呼んでいるわけです。ヨセフもマリアもきっとあっけに取られたことでしょう。まるで育ててくれたヨセフを父と認めないかのような口ぶりでさえある。私が自分の父の家にいるのは当たり前だ。そういう。この当たり前という言葉は実は元の言葉で必要という意味の言葉でもあって、言い換えるならば必然であるとか当然だとかいるべき場所であるということになるんです。つまり自分のいるべき場所にいようとしただけだ。そう言っている。主イエスのいるべき場所、居場所、それはエルサレム神殿であった。それをマリアとヨセフにある意味では宣言したわけです。聖書の中で主イエスが自ら言葉を発したのは、 もう一遍言いますけど、生まれてからここが記録されている上では最初なんです。自分から分かってて仕掛けているわけです。だってわざと残ったんですから。アクションを起こしているのはシュエスの方なんです。受け身ではありません。自分の方から残ってことを起こしているわけです。そしてその上で見つけてもらって発見されて、あなたのことをどんなに心配したかって言われたときにですね、自分の父の家にいるのが当たり前でしょうって、ここが自分の居場所だと両親に向かって宣言する、これは自分は何者であるのかということを宣言していることであったわけです。一体何者か、少し客観的に学者たちの中央に座って受け答えしていたとあり、その答えに人々は驚いたとあります。中央に座ってというのは、ラビと言われる先生が弟子たちに教える時の形なんです。ここではなんとその先生たちの方が主イエスの周りに集まって、まるで教えを受けているようであります。質問をしたり、あるいは、話したりしていたとありますけれども、その情景はもう立場がはっきりしているんです。中央にいるシュエスの12歳の少年の方が教える立場にいるわけです。なんとも奇妙な情景です。神を父と呼ぶシュエスの神の子としての力、その能力の片鱗がそこに見えていると言えるでしょう。今日のキーワードは、父の家にいると言われているいるであります。少し広げて居場所と言ったらいいかもしれません。自分のいるべき居場所、その居場所とは単に空間的に地理的に、あるいは関係論的にいるということではありません。いわば固い表現で言えば存在論的に、自分の存在を根底から支えるところという意味での居場所です。居場所を辞書で引いてみると、いる場所という当たり前の意味の他に、辞書によっては、安らかにいられる場所とか、身を落ち着けていられる場所という説明もありました。居場所。それはただいるというのではなくて、心安らかにできる場所。安心して、身を落ち着かせることのできる場所です。シュエスは12歳にして、自分のいるべき場所、自分の居場所はここだと神殿を指し示した。神殿の主である神様こそが、自分の寄って立つところなのだと宣言しているのです。ヨセフとマリアにしたら、苦労して育ててきたのに、なんとつれないことをと思ったかもしれない。親の恩をわからん子だと思ったかもしれない。しかし、親は子供が自立するまでの居場所を整え、用意するのが使命だと言ってよい。しかし子供はやがて、その親の居場所から巣立つんです。いつまでも親は居場所にはなれません。巣立つというのが何も家を離れて住むということだけではもちろんありません。もっと根源的な意味です。つまり、親は究極の居場所になれないというのは、いつかは死に別れなくてはならないということです。しかし、 親にしっかりと支えられる経験を積んで、そして自立していくのですが、真実に自立し独立するためには、しっかりとした自分の居場所がいるのです。足場と言ってもよい、しっかりとした足場がいるのです。しかし時に私たちは自分で金を稼ぎ生活できるようになっていき、自立した生活が営めるようになっていく中で、だんだん傲慢になっていく。いろんな肩書きがついてきたり、経済力がついてきたり、そうしていく中で虚栄心に取りつかれ、あるいは貪欲になってしまい、大切な居場所を失ってしまうことがある。それは誠に悲惨なありさまとなります。年長の方々は痛い思いをしてそのようなことを重ねてきてしまったことをきっと思い起こすことができるでしょう。聖書は私たち人間の罪について教え、その罪からの救いをこそが救いだと教えているわけですが、その罪は居場所を失わせる、足場を失わせる。それは無自覚な不安や恐れを引き起こし、それを紛らわせ解消しようといろいろなものを獲得し、かき集め、自分のステータスを高めることで、それを居場所に、それを足場にしようとしてしまうことがある。無自覚なんです。本当に情けないほど振り返ってみると、なんと無自覚だったんだろうかって思いますね。無自覚なんです。自分の足場をがなくなっていることに、居場所が実は失っていることに。だから本当は不安なんだ。本当はどっかで恐れを感じていながら、それを紛らわせようとして、いろんなものをかき集めてきてしまっている。そのかき集める作業の中で、現実的にはそれで人と争い、人を裏切ったり、傷つけ合ってしまう。本当に悲しい事態となります。そして、その先には、虚無が待ち受けている。本当に怖いのはこちらです。虚無です。どうしようもない虚しさです。私が何者であるかわからなくなる。私が存在している意味もわからなくなる。自分が存在している、生きている目的も価値もわからなくなってしまう。本当にその虚無に飲み込まれていくときに、人は生きていけなくなってしまう。孤独というレベルを超えてった先にあるのが虚無であり、虚しさであり、死です。自分の居場所を失ってしまっているから、自分の立つべき足場をなくしてしまっているから、生きていけない。昨年末に起こった恐ろしい猟奇的な殺人事件は、SNS と言われるインターネットを介して、死にたいと訴える若い人たちを、その思いを利用して起こした事件で、皆恐ろしくなると同時に、それほどに生きていくことが苦しかったり、虚しさの中で生きることをやめたくなっている人たちがいるのだということに驚かされた側面もあったと思います。 自分はそういうことはないという人には他人事に聞こえるでしょうが、よく振り返ってみると、言いようのない虚無感や虚しさの種は自分の中にもあるということを思った人は決して少なくなかったのではないか。12歳の少年イエスは両親に向かって自分は何者であるかということをいわば宣言した。それは究極の居場所である父なる神のもとに身を置いて、究極の足場である神に立って、その父なる神の御旨をなそうとしている。人として生かされているということが、自分の居場所の主である父なる神の御旨として十字架へと続いている。居場所を失った、傷つき果てている人のために、その罪の償いのため、命を捧げるために、十字架へと向かおうとしている12歳の少年なんです。神を父と呼ぶことは、そのアイデンティティを自覚し、宣言したということです。私の居場所、私のいるべき場所はここだと、シエスは神殿において言われた。それがどこにつながっていくのか。それは、十字架へと、そして復活の勝利へとつながっている。己の愚かさと弱さのゆえに罪を重ね、居場所を自分のせいで失い、最終的に虚無に飲み込まれそうになった者にとって、この主イエスの神を父と呼ぶ宣言、この言葉は、この方によって、この方が背負ってくださった十字架によって、そのもとに究極の常しえの居場所、足場が備えられ、招かれているということを示しています。虚無の底なし沼から、私のいるべき場所として、現にこの礼拝に招かれているではないか。教会という共同体、神の家族の中に招かれて置かれているではないか。聖霊をもってこの世に招いて、この恵みに預からせていただく恩寵をかみしめ、心から感謝をともどもに捧げて、おのおのの持ち場へ立ち上がっていきたい。キング牧師は、I have a dream と言った。今日私たちは今日のこの御言葉をいただいていようではないか。私たちには居場所がある。迷うことがある。でも帰ることのできる居場所が私たちにはあるんだ。